大好きが天才を生む第835回をお届けいたします。今回のテーマは分かることは分けることです。よろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。前回についてですね、分かるってことをお話ししたいんですね。今回は分かることは分けることってお話をしようと思うんですね。分類学っていうものがありますでしょ。分類学っていうのは、要は物を分けていくわけですね。まさに分けていくわけですよ。で、これが、学問っていうか、人間の認識の基本ですよね。A というものがあって、B というものがあって、これを分けていくってことですよね。例えば、みかんとりんごを分けるわけでしょ。で、これをみかんと名付け、これをりんごと名付けるわけじゃないですか。で、私は品種は分かりませんが、多分プロの人はみかんを見ても、これは何という品種、これは何という品種っていうのは分かると思いますし、例えば夏みかんとみかんだったら、普通の人でも、私でも分かりますね。そういうふうにもう分けていくわけですね。りんごでもそうですよね。いろんな種類が書いてありますけど、そういうふうに分けていくわけですよ。分けて名前を付けていくわけですね。だから分類するっていうのは、つまり特徴を見出すってことですよね。つまりそれが分かるってことですよね。で、これは勉強するときも非常に意識をしなくてはいけない観点なんですよ。つまりね、形容詞とかって、例えば言葉をですね、分けますね。形容詞とか動詞とか、あるいは大きく分ければ体言と用言とか、自立語と付属語とかって分けてきますでしょ。というふうにこう分けて文法の体系ができてきますよね。あるいは文を見たときでも品詞分解しますよね。分けていきます。そういうふうにその文節とかですね、単語とかっていうふうに分けていきますよね。で、そういうことを、品詞分解、極端な話で品詞分解ってなんで必要なんですかとか聞いたその生徒さんがいますけど、まさにその根本が分かってないんですね。分かることっていうのは分けるから分かるんだってことね。分けることが分かるってことが分かってないですよね。これどうやってその品詞分解分かんないで正しい訳ができるのかと正しい理解ができるのかと思うんですが、これも日本語だって英語でも同じですよね。英語でも構文解析を丁寧に教えますが、なんでするのかっていうことですよね。これが例えば形容詞でこの名詞を修飾してるとかですね、これ名詞節でこの動詞のその目的語になっているとかですね。分かるわけですよ。例えばその分けることによってまた機能も明確になっていくわけですよ。例えば副詞って何って聞かれたら、よく生徒は言わされてますけど、副詞とは何かって、副詞の働きを言いなさいってことですね。だから副詞っていうのはもちろんまず動詞を修飾するっていうことがあるし、それから形容詞を修飾するってことがあるし、副詞を修飾するってことがあるし、文全体を修飾するってことがありますよね。こういう4つの機能が、働きがあるわけですよ。つまり副詞というふうに分けたから、特徴付けて分けたので、逆にそういう働きを明確化できるし、逆にそういう4つの働きを持っているそういうものを副詞としたから、また訳が分かってくるってことですよね。まず同様にそれが動詞とか形容詞とかっていうふうに一つのその体系を成していくわけで、それをもとに理解していくってことですよね。つまり、こういう分類ができなければ、分かることができないんですよ。だから分類を通して分かっていくってことなんですね。分類を通してそれを元にした体系ができるから、その体系によって物事を理解していくっていうことなんですよね。だから数学でもね、よく方程式と方程式の区別がつかない人も多いし、それが例えばもっと言うとですね、文字式と方程式の区別をつかない人がすごく多いんですよ。未分化なんですよね。文字式と方程式の区別がつかないっていうのは、そもそもがもう何も分かってないっていうことですよね。まさにその方程式の解って何か言ったんですよ。方程式そもそも何のために作ったのかってことでしょ。だからそれをだから具体例を通して学んでいくってことなわけですよね。方程式の解って何なのか。もうちょっと言えば微分方程式の解空間ってことをやりますけど、じゃあ解空間って何なのかっていうことですよ。この解空間がな、っていうのは何なのかっていうことが、大きなその数学のその発展の礎になったわけですよね。線形方程式の解空間というのは、その要は線形空間をなすということが非常に大きなことだったわけで、そういうふうにこの抽象的に認識できるのもですね、この分けたからですよね。つまり線形と非線形とかですね、いうことですね。分けたから分かってくるわけでしょ。何でもそうなんですよ。やはり分類するっていうことがつまり分かるということですし、そもそも分類するためには特徴付けをしなきゃいけませんよね。その特徴付けたところで、そのいろんな特徴付けとその分類っていうのが一体になって体系ができていくってことですね。その体系をものにするってことですね。だから語学を理解するっていうのも、その文法体系を理解していくことだし、数学も同様ですね。数学文法って言い方しませんが、まさにそういうものを理解していくっていう ことなんですよね。でその文脈に沿って学問っていうのは実は発達していくんですね。数学っていうのは別に何か天才がですね突然何か思い出して発展するっていうわけではなくて、いやもちろんそういう側面もあるのかもしれませんが、やはり大きなその文脈があるんですよね。でそれに従ってこうやはり発展していくっていうのはよく見られることですね。つくさくその数学の理論はですね、数学の理論はそのように発展していきます。無秩序に理論を発展するわけではなくて、だからそういうことがすごく大事なことになっていくんですよね。でそれを教えるのが、まあ、一つはその教師の役目 ではありますね。それを明確に意識して教えていくってことです。だから分かることっていうのは分けていくってことですね。これがはっきり教わるわけです。それこそがだから正しいものの考え方なんですよね。だどういうふうに分けていくかっていうことです。だから昆虫があっていろんなセミをまた分けたりしますよね。まあ、そういうことです。だから分類学っていうのはもう、まあ、ある種その学問の元ですね。基本一番その最初の元だと思うんです。だからこの分類していって、そして訳が分かっていくと、つまりそれによって分類するためには要は体系がいるわけ、特徴づけがいるわけですからね。どういう観点から特徴づけるかっていうことがもう理論形成なわけですよ。ということなので、まあまあそれはだから文法をね、よく学校で習われた学校文法を思い出されるとよく分かると思うんです。非常によくできた体系で、もちろんいろんなその不備はあろうとは思うんですが、しかしその外国人である私たちがですよ、まあ英語でに取り上げます、英語を理解できるっていうのは要はあの学校文法のおかげなんですよね。あの学校文法なしに英語を理解するってことは不可能に近いと思います。それだけこのよくできているものですね。あの渡辺正治先生の有名な本に秘術としての英文法っていうのが書かれていて、英文法をやることによってその分かることなんとすごいことがあって書いてある本なんですが、ぜひお読みになるといいと思います。まさに秘術としての英文法ですね。でもそれはですね、英文法だけじゃなくて、やはり学問というのはそういうものなんですね。例えば数学で言えばですね、無限次元空間が分かってしまうんだから、ある種そのすごいことですよね。無限次元ですからね。それがこう議論してしまうんだからすごいことだと思います。いや、あるいは無限ということをですね、理解しようとしてしまうわけですから、ある種の棚心に入れてしまうわけですから、すごい学問でしょ。で、学問というのはつまりそういうことなんですよね。ということで、分かることっていうのは分けること、だいたい漢字でもその分かるっていうのは分けるって書きますもんね。だからいかにその昔の人はものが分かっていたかっていうことです。ということで、分けるってことはすごく大事です。その明瞭に分けていくっていうことですね。その意識自体がすごく大事なわけです。つまり分けるためにはその特徴をつかんでいくってことですね。それがすごく大事です。実は、問題を解くときっていうのも、この発想がものすごく大事になってきます。まあまあ、実はそれをもう授業で教えるわけですけど、つまりそういうことなんですね。だからこの特徴をいかに捉えていくかっていうことです。だから共通のものと特徴ですよね、異なった部分。だから特徴を捉えたかどういうことかっていうと、何と何が同じ共通で、つまり例えば A という問題があって B という問題があったらば、その A という B という問題のどこが共通で何が違っているかっていうことですね。つまりそういうことを分かっていくことが解放の実は糸口になるんですね。ということで、分けていくことがすごく大事なことだよっていうことですね。ありがとうございました。
第835回の今回は、分かることは分けることというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。